石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのはロフトプラスワンウエスト店長小林拓夫さんです。お願いいたします。
はい、お願いします。小林拓夫です。
お久しぶりです。
お久しぶりです。ご無沙汰してます。
拓夫、はい、さんとは5年3年ぐらい最強戦の、
はい、
怪談最強戦という怖い話 の、 大会の予選で
そうですね、
お会いして以来なんです。
そうですね、
今日はお会いしたくて、はい、
3年目4年目ぐらいですか。
そうなん、全然ねロフトにね立てないんですよ私。
なんか知らん、なんでなんですか。
なんいやもう私、いやもうこっから言うていいですか。
はいはい、
ロフトウエストさんが、
はい、
こっちに大阪に進出なさって、はい、10年も経って
経ってないですね。ちょうど7年なんですよ。2014年の4月にオープンしたんで、
そう7年目で、はい、私オープニングイベントのどっかの隙間に出させてくださいってなんか企画書出したんですよ。
あ、本当ですか。
出したけど、あかん、有名人いっぱいパンパンやからダメって言われて。
そんな誰に言われたんですか。
いや私が多分7年かけてねじくれて文章を解釈したんやと思うんですけど、
はいはい、
でなんかそれからクソ東京もんが生きりやがってって思ってて、そっから1年ぐらい経った頃にムッケンさんっていうこのラジオにも出てくださった、
そうですね、
別のライブハウスの
当時ナンバーメレっていうライブハウスでね店長してて、
そうです、そうそう、メレで店長もなさってて、なんかその頃に一緒に飲んだ時に拓夫さんが来はったんです。
そうそうそうそう、
その時の印象がすごい強かった。
めちゃめちゃ俺も覚えてますわ、
はい、となんかバーって走ってきて握手しはったんです。
そうでしたっけ。
そう、ほんでその時にちょっと、
はい、
金銭的に問題のある、
あ、そうそう、
ある A という人物がいて、
はい、
その A という人物と拓夫さんが近しいところにいたから、
はいはいはい、
A のことは大丈夫ですからって、
はあは
あ
は
あ、私に初めましてって言うこともなく、まず最初にそう言い張ったのが、
はい、
第一ファーストです。
そうですよ、はい、
で、あかん、この人舐めてかかったあかんわと思った。
なんで
こんなにおさいない挨拶する人あかんわと思った。
へえ、そんな
覚えてます、
覚えてます覚えてます、はい、その A の話もしたのがまあね、その A というのはちょっと、まあ、名前は出せないか。
いや、まあ、どうでもいい、
まあ、どうでもいい
んですけど、
はい、はい、そう
タレントじゃないんでね。
金銭的にいろいろトラブルを起こしてる方でそれに引っかかったんですよね。
そう、引っかかったんです私。
そう、
被害者です。
その事実も僕知らなかったんで、はい、ちゃんと事細かにその時いろいろ聞いて。
そうそうです。
そう
そうです。だからもともとちょっと喋ってはったら分かりますけど、
はい、
関西の方じゃないですか。
そうですね、
はい、
生まれは尼崎ですね、兵庫県の。
でもずっと東京でご活躍だったんですよね、
う
ん、
そうですそうです、ね、
はい、
19まで尼崎に住んでたんですよ、
はい、お、もうコテコテのとこですね。
そうですね、はい、でそこ、まあ、19の時バンドやってて、うん、それで、バンドごと、
バンドが主やったんですね。
そうなんですよ、
音楽で身を立てようと思って。
そうですね、
で東へ
行ったんですよ。
そう、当然ですね、その時代やったら、
うんうん、そうなんです
よ。拓夫さん私は多分7歳ぐらい下の方やと思うんで、沖縄におりました、うんうん、初めて会った時もっとあれ、ほんまや、私も沖縄にいました、すいません。
いやいや、
沖縄ったわ、
沖縄った。
私50になりました。
あら、はい、そっかそっか、僕43に、
あ、沖縄った立派なってで、あ、身を、もともと音楽で身を立てるため。
そうなんですよ、
はい、
音楽で身を立てようと。
店長になるためにじゃない
んで、ね、じゃなくて
社員になってすぐ東京行ったわけじゃなくて、
じゃなくてですね、はい、でなんかその時こうリクルートフロム A っていうのが音楽事務所みたいなのを立ち上げてて、そこにまあなんか行って、
はい、
でやってたんですけど、
はい、
全然うだつが上がらず、
はい、
でなんかいろんな事務所を転々として、はい、でそこからまあで音楽だけじゃ飯食えないんで、
はい、
音楽スタジオと今のロフトプラスワンって東京にある、
はいはい、
そこと掛け持ちで アルバイト、
まずアルバイトから入ったんですね。
そうですね、
はい、
で、まあ、7年8年、
はい、
音楽やってたんですけど、もうちょっと潮時もう30ぐらいになってからちょっとなんかいろいろ焦り出して、
あ、偉いですね。私のうだつずっと上がらまま芸人やり続けてまだうだつ上がらままやってしまってます。
それはそれで絶対
偉いですね。
いや逆にすごいことです。それはそれでだっていつ売れるかわからないじゃないですか。
そう、それは言うからね。そうそう、どんな人でも、うん、はい、
だってあのね、よくロフトに出てくれてたチャンス大城さんとかも、
はい、
今やっと
そうですよね、
芸人だけで飯食えるようになって、
ね、なんかもう花開いて
そうそうそうそう、
同期ですからね。
ああ、同期なん
です
ね。
そうです、あの同期の8期生なんですけど我々、はあ、その8期生って売れてる人多いんですよ、
うんうん、
あの藤原とか千原兄弟とかも言うて、はい、もっといっぱいいますけど、うん、でその中で売れてないのに続けてるメンバーっていうのがいて、そこにチャンス大城さんもいたんですけど、
はいはい、
もうちょっと私たちの売れてないのに続けてるメンバーからちょっと人抜けしてしまう。
そうですね、今
もうなんかね、ねちねち思ってますよ先にね、後に続かないといけない、
うんうん、
あ、でじゃあチャンス大城さんとかもロフトに
出、ね、に出てましたね。で、まあアルバイトをしててですね、はい、でちょうど30歳ぐらいの時にロフトの社長からお声がかかったんですかね、
はい、あ、ちょっとあの
話があるみたいな、
バイトリーダーとして非常に優秀であるから、
優秀かどうかは分かんないですけどね。そうなんですよ、
ブッキングマネージャー、その頃から
は全然やってなかったです、はい、そうそう、で阿佐ヶ谷ロフトってとこが一人社員募集してるってなって、
はい、
でそこからロフトの社員になったんですよ。
じゃあその頃にもし社員の決意とかがなかったら人生全然ちゃうか
った、また違ってたかもしれないですね。
音楽を続けてた、まあ今も続けてはるけど、
は
あ
は
あ、めっちゃ続けてはるじゃない、
まあでも趣味の程度ですね今は。
いや歌声は今でも YouTube で聞けるじゃないですか、うん、でたまになんか今でもほら有料配信とかしてはる、
たまにしますね。
あれ、
はい、
聞かせていただきましたけど、あれは素人の歌声ではないので、
そうなんです、ありがとうございます。
なんか趣味でやってる人の感じじゃなかったんで、
ほうほう、
あの、あ、この人は本気でなんかほら趣味でやってる人いっぱいいるじゃないですか、
うんうんうん、
店長でもうほんま左手だけでやるみたいな、じゃない人なんやと思ってきました、
うん、あ、はい、でもそうですね、
はい、
その、
ほんまに
本気で取り組んでましたね、
はい、あのでちょっとほろっとくる感じの、まさかあんなえげつないブッキングをロフトで、えげつないブッキングをイベントをいっぱいやる人からの歌声、
ああ、でもそんな褒めていただいてい
や褒めてるのか、今ちょっとけなしてましたよ今、いやなんかねじれて褒めてました
そうそう
そ
うそう、
そんなんがあったんや。
そうなんですよ。
でもそう、30で目覚めるんですよみんな、まず
なんか、ね、
キロがあるんですよ、
うん、
芸人もそうでした、
うんうん、
みんなが
辞める人多いでしょ30歳
で、なんか同期とかがそうするから、え、私も俺もってなる、うん、でバンドさんやったらね、メンバーさんが、
あ、
いや俺辞めるわとかなって、うん、おのずとってこと。
そうですね、はい、なんかこう解散で、まあ一人ギターの子が辞めようかから始まり、はい、連鎖で全員もうじゃあ辞めようみたいな。
じゃああれですか、あのちょっと私あんまり知らないんですけど、
はいはい、
あの芸人がオーディションとか受けるっていうのは知ってるんですけど、あの、
はい、
音楽ってまずあっちバンって行くでしょ、そっからオーディションってどこに、そのフリーって動きますよね、
は
あ
は
あ
は
あ、NSC でとかじゃないから、
あ、違いますね、
はい、
まあでもなんか当時はまだこうライブハウスでライブやってると、
はい、
こう新人を探しに来てる人とかがいてたんですよ。
今いないんですか。
今はもう多分インターネットとかで、
ああ、そうか、
YouTube とかで見て、
変わったからや、
うんうんうん、
時代が。
そうですね、
うわあ、ほんまや。
まだあの頃はデモテープでしたから、僕ギリギリ。
そうか、
そうです、
そうですよね、
20代前半の頃は。
ほんでまあこう、お、これいけるんちゃうかっていう時ももちろんあって、
ありましたね。なんか第一プロダクションっていうのが一回、ね、こう名をつけてくれて、
はい、
でそこで なんだっけ夜中やってたエブナイサダデーっていう番組とか出たりとか、はい、なんかそういうちょいちょいお仕事が増えてきて、はい、でも動員も増えてきてみたいな。
あ、嬉しいですよねこう箱が大きなっていく。
そうですね。
でちょっと何月か1年か半年か それだけで食べていける時期があったりして、
うん、そうですね、でまあ20代後半の時に結構でっかいコンテストみたいなのがあったんです、うん、でそれでもう優勝せえへんかったらもう俺やめるわってまずギターの子が言い出して、
あ
じゃあ俺もそれ優勝せんかったらやめるわっていうので、うんうん、結局それで優勝できなくて解散したって感じですね。
でもそしたらそこであの多幸店長が誕生するきっかけになった
ん。まあそうでもそれでもなんかちょっと僕はその時27とかだったんで、は
い、めっちゃ若
い、まだ音楽が諦めきれず、
はい、
ソロでやろうってなって、まあ当然でしょう、弾き語りでやってたんですけど、はい、やっぱりこう一人になると、
はい、
なんかなんですかね、曲とかもなかなか書けないというか、
あちょっと覇気が
なんか明日でいっかとかって怠け癖がどんどん出てきて、
あのせっつく人がいないから、
う
ん、
そうですね、
あ分かる、私もピンやから、
そうそうそうそう、まあなんかライブやるって言っても、はい、あまあ明日しようとか、ブッキングは明日声かけようとか、
ね、お眠いらしいとかね、
でそれでどんどんどんどんなんかズボラな感じになっていって、はい、もう30でもうやめようってなって音楽も、
その頃はもうバイトとしてのロフトでちょっとずつ目が出始めて、
そうですかね、まあでもメインでバイトしてた気がしますね、その頃は。その
最初何で入ったんです、ロフトで何をし始めるんですか。
あ一番初めはの入ったきっかけっていうのは、はい、
もうその頃からちょっとあのどっちかってマニアックな箱だった
んですね、うんうん、まあロフト、うん、新宿ロフトってとこにやっぱ出たかったんですよ、うん、僕らバンド、
あバンドとして出たい方、はいはい、
であの新宿ロフトっていう音楽専門の、
は
い、
あそうです、
でそのスケジュール表を見てたら背表紙にロフトプラスワンのスケジュールが書いてあったんですよ、
はいはい、
なんやろうっていう、はい、なんかこう変態性欲ナイトっていうのとか、
そうなんですよ、ロフトさんってあの箱によってね、こう分野が分けられてて、そうそうそうそう、今はもうブランドになってますけど、
うん、なんかそういうで SM イベントもやってたり、
はい
ね、宗教のイベントとか、
せやね、こなえ怖いとこなのかしらってちょっと思う、
それで興味持ってアルバイトに面接行ったんですよ、
はい、出た、でとりあえずあの音楽家として上がる前にちょっとバイトとして、
そうですね、
はい、そしたら今はそっちをブッキングする側に回った、
そうですね、その2010年にちょうど30の時にやらないかってことで阿佐ヶ谷ロフトで社員を1年やったんですよ、でそこから1年後に、まあ、ちょうど震災のが2011年
の3.11、
そうですね、そのタイミングぐらいの時にこうネイキッドロフトって今度、
はい、
あの姉妹店が、
その頃ネイキッドロフトが、
そうなんですよ、でそのネイキッドロフトで、まあ、副店長っていう立場でやってたんですよ、
はい、
でそこで、そこからロフトプラスワンにまた移動になり、はい、社員として、
はい、
で今大阪ができる、大阪を作ろうという話をしてると、うん、平野会長、うちの会長から
でこっちではロフトが来よるらしいぞ言うて、ね、いろんな小屋の人たちがざわつき、
そうそうそうそう、
それがあのブランド力のあるロフトさんが来はるらしいぞと
そうそうそうそう、はい、でそれでやってきたっていうことですね、
はい、最初来てどうでした、はい、まあ元々アマーの人やから、うんうんうん、土地はともかく来た当時たち店長として来はったから、
あ店長として来てないんですよ、それがね、
そうなんですか、
今そのなんていうんですかね、ナンバーベニツルっていうライブハウスがあるんですけど、はい、そこで働いてる、そうですね、はい、その下で働いてる天野ウクっていうのがいるんですけど、
あ、はい、
あの人が最初店長だ
ったんです。えマジですか、
はい、
あのずっとブッチョさんといる人でしょ、
そうですそうです、
ほんでなんかツイキャスとかでご飯の話とか
ずっとしてる、あそうですそうです、はい、あの人が最初店長だったんですよ、
知らんかった、
うんうん、
あの人優しいね、私が、うん、あのなんかあの階段のショーレースで負けた時そっと横にカルピス置いてくれました優しい、
そうそうそう、
そういうその心優しい人がまず
そうなんですよ、でその人が5、6、7、8、はい、5ヶ月間店長やってたんですよ、
はい、5ヶ月だけ
5ヶ月だけなんですけど、
その頃の立場は、まあ、東京から来て、まあ、何か周辺を、
まあ、社員ですね、
はい
はい、
なんか整える立場、
まあ、ブッキングメインみたいな、
ブッキングとか、
はい、でやってて、
したら
で5ヶ月でクビになったんですよ、
奥さん、
その天野奥さんが、
なんでなんでって言ってなんでまずお金、
まあ別に言ってもいいと思うんですけどあの人こっち来て、
はい、
その時あんまりそのブッキングもしなくて、
あ、ちょっとおサボり
毎日飲み歩いてたんですで、あ、それでやっぱ僕ら下の子たちは、はい、なんかちょっとなんやねんあの人みたいな、ね、
確かに立ち上げたばっかりの時です、
ね、そうですね、はい、で全部現状を報告して、
はいはい、上の人
で上が首切ったって感じですね
でベニズルに流れてた
そうそうそうそう、
優しいカルピス入れる人になった
あでもいい人ですよ、
いそう、うん、あでもいい人やけど飲み歩くというとこもある
仕事は一緒にしたくないけど友達だったらすごいいい人みたいな、
わかる、そういう人いますからね、はい、ほんで店長なりはって、
そうですね、で
その頃からもあのブッキングがやっぱすごいじゃないですか、ロフトさんって、あの、うんうん、なんかちょっとこう話題になった人すぐ声かけ
かけますね、なんかいろいろ
あれやりだしはったんは大体何年ぐらいから、
でも多分ね、もうそのロフトプラスワンイズムというのがそういう感じで、もう1995年から多分、
あ
そのうちの平野っていうのがいるんですけど、はい、会長が、
は
い、
上の
平野優という創設者がいてて、はい、のその方がその居酒屋みたいなトークライブハウスを作ろうっていうので、はい、うんうん、トークライブハウスのその第1号がロフトプラスワンっていうのが95年に、はい、でその時から左翼の人ブッキングしたりとか、うん、右翼の人ブッキングしたりとか、はい、でそこに竹内義和さんとかも、
あそうですね、
はい、はい、出てたりとか、それこそあのねサイキック青年団のトークライブとかもやったと思うんですよ、
やってましたね、
そうそうそう、
その頃とかも、あとはもうなんかちょっとほんまちょっと怖い、あとなんかね、あのチンコ食べたりしたり、
ね、ああね、やりました、ね、正規を食べる正規の一瞬っていうタイトルだったかな、ね、確か
なんかもうなんか本当あのどっか壁にうんちがどっかついててもおかしくないような感じのタイトルが、はい、が並んでる盛況な、
そうそう、だから当時まだ僕が入りたての頃も、うん、あれですよ、スカトロショーとかやってましたよ、壇上で納涼うんこ祭りっていう、
今じゃえっていうか今じゃできないって言いかけたけど、
今はできないですね
え、前は来てきたんですか、
インターネットっていうのが そんなにな かったんで、
あそうか、
みんな iPhone とかも持ってないような時代、はい、ガラケー
ある種のいい時代、
そうですね、でみんな暗黙の了解でそういうのを SNS に上げるっていうことがない、
う
ん、時代だったんですよ、
せやね今の子らは、そうそうそうそう、いやでもほんまに言うたら上げないですけどね、
うんうん、うん、
はい、
でもそのおちんちんを食べる事件が、はい、事件というかそのイベントを誰かが SNS にアップして、
はい、それがわかんねんな、
そう、そっから、うん、結構ロフトも厳しくなりましたね、性器露出は、
まあまあ、
とかおっぱいも厳しくなったり、
まあ、あの、うん、それが一概にあかんとは私もよう言わんけどもなんいやいや、あのお腹痛くしたらね、
そうなんですよ、
お腹痛くしたらあかんからっていう、うんうん、面においては、
だからそのなんかうんこイベント面白かったのが、
いや
その
面白そうなイベントめっちゃいっぱいあるんですよ、はい、
さなんかねこう女性同士の、まあ、レズのスカトロのイベントだったんですけど、はいはい、その子たちがこうどんどんこうお酒飲みながらやってて、
はいはい、
でそうどんどんこうなんですかね、給湯器みたいなのあるじゃないですか、部活の、はいはいはいはい、あそこにこうおしっこしていくんですよ、それをこうお客さんがはいはいはいってこう飲むっていうフリードリンクで確かやってた、
でもお客さんからしたらその人らの飲めるから
そうそうそう
嬉しいですよね、あ幸せな空間や、
うん、で3時間ぐらいこう、はい、うんこうの匂いが充満してるわけで慣れてくるんですよ、なんか僕らも
初めはさすがにブッキングはしたものの、
はい、
あ今もあなんていい空間、みんな幸せそう
って、う
ん、
そうですね、そんなん見ながら、はい、あもうここでちょっと働きたいなって当時思ったですね、
ここでこう僕はこう足をこう、
うんうん、
踏ん張っていきたいと、
だからその流れから、はい、やっぱり尖ったブッキングとかそういうね、はい、なんか自分が本当に見たいものとかを、はい、まあブッキングするっていうのがなんかロフトプラスの流れみたいなのが多分皆さんできた できてると思うんですよね、こう
連絡するのは、
うん、
店長ご自身とかが やるブッキングマネージャーが直接
もう、もうそれ人それぞれだいたい1店舗に3人ぐらい、う
ん、企画からですよね、
企画からの時もあれば、その仲良くなった、例えばね、桜子さんが、
はい、例えば
一緒に何かやるって言ったら、はい、桜子さんがアイディアを持ってきてやるパターンもあるし、
あそれはもちろん、はい、
そうですね、で企画から、うん、ゼロからやるパターンもありますし、はい、みたいな、 でそれを、まあ、大体ロフトプラスワンを3人ぐらいブッキングマネージャー、はい、店長合わせていてて、
はいはい、
その3人が10日10日10日を任すなんかやるんですよ、
はい、
で1ヶ月30日を全部埋めるっていう
大変でした、
ね、作業
で、ね、来た時大変でしたね。
大変でしたね。
奥さんが飲み歩いてたから
そうそう。
風当たりはいかがでした、大丈夫でしたか、そのね、あの
天野さんに対してですか、
というかその初め来た時。
ああ、
はい、
あでもなんか結構言われた時もありましたね。その
ロフトさんってメジャーでブランド力が強い分、うん、言いたがる人がいると思うんですよ。なんか強いものにあの影からウエーっていうバカいるじゃないですか、
はいはいはい、それこそ多分そのムッケンさんとかも言ってたんです。
ごめんムッケンさん、うわ言う人やったごめんムッケンさん言う側やったんや。俺もライブハウスしてるから、
うんうんうん、
ああでも気持ちは分かる。
東京もに舐められへんようにみたいな
そうやったんや。
そうそうそうそう。
でもそしたらまあまあなんとか回る。
でもね、なんだかんだ根付いてきたとは思うんですけど、ね、
いやめっちゃ根付いてはる、うん、それになんか住み分けもできてます。
そうですね、
はい、
だから今こっちにもトークライブハウスが、ね、肥後橋のアワーズルームさんと、はい、あとベニツル白芸、
はい、
でうち、はい、で働いてた松本ってやつが今作ったなんか梅田ラテラルっていうのが、
はい、
とか
トークライブハウスっていうコンセプトが、うん、そもそもそんな時代浅いじゃないですか、
は
あ
は
あ、あのだってこう寄せとかしかなかった時代の方が長かった
でしょ、うん、はあ、そうですよね、
はい、だってえ喋るだけみたいな、
うんうんうん、
え喫茶店でええんちゃうのみたいな時代の方が長かった、
うん、そうですね。
からそれってめっちゃ思い切り張りましたよね。総帥ロフト総帥
そうですね。なんかでもその総帥が居酒屋で飲んでてもう音楽に飽きてって、はい、居酒屋で一人で飲んでる時に横でなんか盆栽の話をしてるこうグループがいてて、
はい、
で盆栽って全くやったことがないからずっと耳を傾けてて、はい、で質問をしたらしいんですよ、
はいはい、
そしたら帰ってきて、はい、でバーって飲んでると盆栽の話がむちゃくちゃ詳しくなって、
あ
こういうのをライブでやろうっていうのがきっかけだったらしいですね。
いいですね。
で最初のロフトプラスワンってちっちゃいところだったんですよ、
はい、で
もう全然売り上げ度外視でやってたっていう、
はい、もう趣味の人がなんやったらもう、こうそういう居酒屋みたいな感じで気軽に借りれる、
うんうんうん、そうですね、
こう提供できるライブハウスに、
うんそうそうそうそう、
やね、そうじゃあ今のもしかしたらちっちゃいのができてるのもそれがあってのことなんですかね。
そう
だと分からんけど、
うん、
分からへんけど
分からへんけどね、は
い、でそんなとこで無理やりネタする芸人たちもいますけれども、うん、私もしますけれども、
うん、そうそうそうそう、
はい、ありがたいことですよ ね、
ね、まあ、そうそうでずっとブッキングっていうのを、まあ、やってますね。
ブッキング大変でしょ。
大変ですね。特にコロナ禍が一番きついですね。
どう大丈夫ですか。
いや
今有料配信とかいっぱいやったは
ず。いや全然めちゃくちゃ赤字ですよ。やっぱり
赤ですか。やっぱし
もう有料配信もそんなに売れなくなってきてるし。
そうですよね。
あで、
ね、
コロナになってから、まあ、社員3人いたんですけど、
はい、
プラスワンウエストも、
はい、
2人が辞めちゃったんですよ。でも今僕1人にな、
はい、
一瞬になったんですけど、
はい、
で1人アルバイトから上に上げて、
はい、
で今その子と2人で回してるっていう感じで。
あなんとか
なんとか
次今なんかこんなんしよう思ってるみたいな言える範囲ですけど何かあります。
あ今やりたいのはなんかサドルを5000本盗んだ人がまあなんか逮捕されてて多分そろそろ出てきてると思うんですけど、その人のトークショーとかちょっとい
いですね
やってみたいなっていうのは
あのこう並べて写真撮られて
そうですね、
こう警察の人がこうサドルをそう言って報道されて、
うんうん、
その犯人ですよ
ね。そうですそうですそうです。で
それも犯人の連絡先とか
だから今分からなくて結構探ってるんですけど、はい、分からなくてちょっと知ってる人いたらなんかね、
はい、いい企画ですね。いやあかんねんで犯人は反省してなあかんねんけど話は聞きたい、
ね、そうそうで多分ねもう今ケーキを経てちょ、はい、多分ちょっとお金出したらすぐ出てくると思うんで、はい、もう出てきてると思うんですよ、うん、だからね、うん、今のちょっと 探す、もし探せたらやりたいなって。でなんか何のためにサドル盗んでたのとかいっぱい聞きたいなって、うん、
聞きたいです、
ね、性癖なのか何なのかっていうの
を、はい、すごい、まあ、なんかこう座ってるところが股間についてるから、うんうん、そういう性癖で一瞬思うけどそうじゃないかもしれない。
そうですね、ただ眺めてるだけでコレクションとしてこう、
はい、あの形状って確かにかっこええから、
うんうんうん、
かも。どうしよう、私のイサドルも盗まれたことあるけどその人が盗んでるかもしれない、
かもしれないですよ、
はい、そしたらもうそれはそれで話は聞きたい、うん、あ、いいつけどころが。
そうですね、そんな。
ただ探さなダメなんですね、
うんうん
う
ん、
どうやって探すんですか、
まあ、
企業秘密かもしれんけど、
インターネットですね、ツイッターとか
サドル犯
人そう
まずそっから。
そうですね、でも全然と今特定はまでは至ってないっていうか、
探偵みたいになります、
ね、まあそうですね、うんうん、
あ、じゃあ最近のでもなんか人って割とネットで特定とかしはるから、
うん、
まあ、そういうのの起源みたいな感じなんですね、
うんうんうんうん、そうそうですね、
あ、すごいですね。
だから今の方が人を探しやすいというか。
昔大変やったでしょ。
昔は大変だったっすね。
やり始めはったブッキングマネージャーになったばかり、
うん、その時はまだもうツイッターとかあったんで。
ありました、
その2010年なんで、
はい、
なんとなくそのあたりから社員やりだしたんで、それより10年前はもっと厳しかったんですけど、多分
いいです。なんかそういうちょっとこう犯罪見えたのもあったり、その盆栽の話をただただするのもあるのがいいですよね、
うん、そうですね、
別に何もとちょっとこう尖ってるだけじゃない、
うん、
シューがするのはロフトさんのすごい不安としてはいいとこやと、
うんうんうん、そうですね、
はい、
だから
言って私もほんま企画書持って、
あ、ちょっとぜひ、
はい、どうしようでも何にも盗んでないですからいや、どっちか言うたらサブカル集あんましない子ちゃんの。
そうっすか、なんか桜子さんってサブカル集僕の中で勝手に
サブカルって何ですかじゃあ
サブカルってわからんすよね
いや、そうや、私も今思ったわ、あれ
サブカル
ってそんなん聞かれた。そうですよね、
なんか今の若い子のサブカルとかわかんないですもんね。
そうやね、わかんないんですよ、幅が広すぎて、
うんうん、
YouTuber、ま、分からへん、うん、ついて天井ついていけてますか
はい、あん、いやYouTuber もやってますよ、いっぱいイベント。
嘘、本当に分からん人じゃなくてちゃんと分 か,、はい、分かってるんですね。
分かってます、
えらい、
てか無理やり勉強してますね、やっぱり。
あ、えらい、私も一生懸命なんかランキング1位から見ていくんやけどももう分からんってなる。
そうそう、それこそね、馬面ビデオくんっていう結構有名な人とかも今やってくれてたりとか、はいはい、YouTuber、
ライバーさんとか TikToker とか、まあ
ね、TikToker も今いますから。でもやっぱりちょっとやっぱ40超えてるんで、
はい、
なかなかこう若い子に比べたらやっぱりちょっと、はい、なんですか、こう頭に叩き込む速度みたいなのがやっぱこう、
あ、めっちゃ遅なります。
覚えるのがね、
覚えるのも遅なるし、どんだけアンテナ伸ばしてるつもりでも、うん、天然の若いアンテナにはかなわんところがありますから。
そうなんです
よ。そうか、いや、桜子ちゃんもしするとしたら
何がいいかな。
え、ね、ネタしてもしゃあないですもんね、
うん、あ、でもねなんか僕一個やりたいなっていうのがありまして、はい、ちょっと、はい、キンキンでやりたいイベントっていうか、
はい、
まあ普通にあの
告知があったらぜひ
配信イベントなんですけど、はいはい、まあこう、まあ僕が逆ですね、
はい、
こう、まあこの監禁ベイビーの逆版、はい、みたいな、
はい、
そう、桜子さんにいろいろ聞いてみたいみたいな。
あ、そういう
二人で気軽に、
あ、なんかもうちょっとこうなんか飲みながら、
そうですね、酒でも飲みながら、
はい、あ、いい、それはそれでロフな、そんなんロフトでできたら、ただ私聞かれたらどんどん照れていくかもしれない
気になるんですよ、そのやっぱり発揮性。
いや、私もタクオさんのことは気になってましたよ、うんうん、あんななんか真剣な歌を歌う人がどこをどう行って、そういうロフトという店長になったんやろ
はあはあは
あ、で今でも歌い続けてて、うんうん、それは錆びてないから、
はあ、
それはどういうバランスで今やった
はんの。でも今は本当にあれですね、なんか、まあ、コロナ禍になってから、はい、なんですか、再始動みたいにした部分があったんですけど。
そうなんですか。
そうなんですよ、うん、そうそうそうそう、はい、で、コロナ禍になって、まあ、埋まらなかったんで、
あ、で俺が埋めた
やったら、まあ、最初第1回目は、まあ、30人からそれぐらい来るかなというので。
なるほど、
はい、
他にも VHS 集めたりとかいろいろしてはるから、それはなんか後半にもいっぱい聞きたいことがありますので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。 はい、本日お越しいただきましたのはロフトプラスワンウエスト店長小林拓夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
監禁デイベーリブート。